恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちは毎日の生活の中でいろんな選択、この選ぶことをしながら過ごしています。きっと皆さんもこの朝この礼拝に来るまでに、朝起きてからこの時間までいろんな選択をしたと思うんです。朝、寒い朝でしたので、お布団から出ようと思いながら、いやもう少し、何時に起きるかの選択から始まって、例えば私でしたら、日曜日の朝は第一礼拝が7時から始まりますので、最近はだいぶ慣れてきて6時にですね、起き出して、そして準備にかかるわけです。準備にかかりますと、例えばネクタイ、どのネクタイにしようかとまず迷うわけです。あるご婦人は新しいネクタイがあるとですね、もう目立たく見つけて、今日の新しいですね、まあよく見てるなと思うんですけども、今日の新しくありません。今日はネクタイ、どのネクタイにしようかと決めるわけです。背広、どの背広にしようかって選ぶことありません。冬の背広は2つしかありませんでして、そのうちの1つは今クリーニングに行ってますので、全く迷うことなくこれしかないわけです。靴下はどの靴下にしようかとですね、考えるわけです。靴、どの靴を履こうかと、これも迷うことはありません。もう今は1つしかありませんので。日曜日の朝、1つ大きな選択があります。第一礼拝が終わってから私は家に帰って、それから朝ごはんなんですけども、日曜日の朝は、我が家は、日曜日の朝だけ菓子パンなんですね。家具の中に菓子パンがこう山のようにあるわけです。そして、大体は私が1番なんです。ですから、この山の中からどれを食べようかとですね、今日はもう先着が2人もいまして、ね、選びませんでしたけれどもですね、選ぶわけです。本当にこんな日常の些細な選択から始まって、しかしある場合には非常に重要な選択を迫られることがあります。考えてみると、今日のあなた、今あるあなたっていうその存在は、実は過去のある時点での選択の結果なんですよね。ある時点で選択をしたその結果が今のあなたなのです。例えば、私が今ここにいる、内灘にいるっていうことは、まさに22年前のちょうど2月の選択の結果なんですね。22年前に私はどこに行こうかとですね、4つぐらいの選択の道がありまして、四国の出身の教会の方からお招きがありましたので四国に帰るか、静岡県での伝道に関心がありましたので静岡に行くか、埼玉にいましたので埼玉で伝道するか、レナオ先生が内灘にいらっしゃいませんかってお招きをくださいましたので内灘に行くか、本当にですね、そのいくつかの選択の中でこのところを選ばせていただいた結果が今ここにいるわけです。25年前、私の選択の結果、私のそばにキミコさんという方がいるわけです。34年前のあるお正月の選択の結果、今私は牧師という仕事をさせていただいているわけです。本当にですね、昔のある時点でのあなたの選んだことが今のあなたなんですね。思えば遠くへ来たものだっていうですね、言葉はありますけど、本当に何気ない一つの選択が人生を大きく変えるということが私たちに起こる。ちょうど受験期ですので、どの学校に行くか、どの会社に入るか、どの人と結婚させていただくか、様々な選択があります。この選び直しが効く場合だったら、それほど悩まないかもしれませんけども、ある選択は選び直しが効かない、もう後悔してももう 二度と選び直しができない、そういう重大な選択を前にして私たちは迷い悩むわけです。絶対確かな選択をしたいと思うんですけど、私たちには絶対確かな選択っていうのはできないわけです。この会社だったら絶対大丈夫と思った会社が倒産してしまったり、この人だったら絶対大丈夫と思った人が結婚してみると思いもかけないことがあったり、また裏切りがあったりとか、本当にですね、私たちはですから人生の様々な選択を前に悩むわけです。苦しむわけです。迷うわけです。あの有名なクリスチャンの哲学者であるパスカルがこう言ってますね。人生は究極的には賭けである。人生は言ってみれば究極的に考えてみれば一つのギャンブルだって言うんです。そうだなぁと思います。私たちは絶対確かというようなことありませんので、絶対確かでない状態で選択をしなくていけない、決心をしなくていけないということはまさにある種のギャンブルですよね。でも人生が賭けであるとすれば、さて私たちはそういう人生の様々な賭けの中で何を基準にしてその選択をするのでしょうか。そういったことを私たちは今日のところから教えられるのです。皆さんと一緒に創世記をずっと学んでいます。アダムとエヴァから始まった人間の歴史は今やですね、二つの大きな流れに分かれてきました。一つの流れはアダム、そして長男カイン、そしてカインから始まるカイン一族の流れ。もう一つはアダムから始まってアベルが死にましたので、さらに与えられた新しい子供セツ、このセツから始まる新しい流れ、カインの流れとセツの流れ。興味深いことにこの二つの大きな家系の流れの中に同じ名前の人物が登場するので、皆さんも気がついていたでしょう。先週は皆さんと一緒にエノクを見ました。なんとカインの子供は名前をエノクって言うんですよね。創世記の4章の17節で、さてカインはその妻を知った、彼女は身ごもりエノクを産んだ。なんと同じエノクなんです。接続の方のエノクは神と共に歩んで神様に天に挙げられたエノクでした。そしてこの二つの家族を見てみると、もう一人同じ名前の人物が出てきます。その名前はレメク。レメク、私たちはこのレメクについても以前に確かめたのです。カインの子孫に出てきたレメク。レメクという名前の意味は何だったでしょうか。前に学びましたね。レメクとエノシのこの対象を見たのです。レメクとは強いものという意味でした。興味深いことに二人のレメクは二人ともですね、一つの歌を私たちに残してくれました。四章の23節で見たカイン族のレメクの歌を、二人の奥さんを目の前にして豪快にですね歌う人殺しの歌でした。今日のところで接続の方のレメク、もう一回五章の28節から読んでいますと、レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働きこの手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。このレメク、呪われた地で硬い土、乾燥した土地、そこで雑草や茨、害虫、病気と戦いながら必死で地を耕し、種をまいて食物を得る、そういう生活を繰り返し繰り返しレメクはしながら、働いても働いても終わりがない、そんな苦痛の連続の中で、レメクの感じたことは、いつまでこんな辛い苦しみの生活を続けるんだろう。 それまで182年彼は生きてきました。ああ、いつまでこの辛い辛い仕事、終わりのないこういう生き方を続けるんだろう。そういう中でノアを産み、それからあとさらに595年彼は生きて合計777年。非常にラッキーな名前ですね。777とですね、生きたんですけれども。しかし、レメクにとってこの長生きっていうのは辛い長生きでした。まさに777年の終身刑を受けたような、そんなですね、彼は辛さも虚しさを感じながら、確かに人生にはいろんな苦しみがあります。生きる苦しみ、経済的な苦しみ、家庭の中にはいつもごたごたが絶えない、人間関係の上で、仕事の上で、また病気になったり、老後の心配をしたり、しかしレメクのこの苦しみは、そういったことだけじゃなかったのです。主がこの地を呪われたゆえに、人が罪を犯して、その結果神様からこの地が呪われている。だから辛いのです。だから寂しいのです。虚しいのです。罪の結果の苦しみ。レベクはそうした辛さ、虚しさ、苦しさの中から慰めを求めたのです。レベクならずとも、私たちも何か慰めがなかったら、何か心の中に希望がなかったら、何か喜び、楽しみがなかったら、この長い人生を生きることができない。石川啄木は、あの貧しい生活の中で、働けど、我が暮らし、楽にならざり、じっと手を見るって言いました。レメクは、歌ったとすれば、働けど、我が暮らし、楽にならざり、じっと子を見る、子供を見たのです。生まれた赤ちゃんの顔を見ているときに、レメクの心の中に、この与えられた赤ん坊、この子供の中にレメクは慰めを見出したのです。そこで名前をノアと付けたのです。慰めという意味の名前を子供に付けたのです。親にとって子供は何にも勝る慰めかもしれません。しかし、レメクはそれ以上の意味を込めてノアに慰めっていう名前を付けたのです。神様の裁きのうちに、神様の呪いのもとにあって苦しんでいる自分を慰めてくれる、安らぎを与えてくれる何かを新しく生まれた子供の輝きの中に見たのです。ただ子供が親にとって慰めになる、子供はいつ見ても可愛い、それだけのただ上っ調子のことではなくして、生まれたこの子供の中に神様からの呪いの中にある私たちを慰めてくれる何かをレメクは見て取ったのです。実はそのレメクが見たものは、ノアのずーっと子孫、後々の子孫の中に登場するイエス・キリストに対する彼の祈りが、この期待が込められていたのです。レベクはその子供に慰めという名前をつけることによって、実はその慰めを神様が後に送ってくださる救い主に期待をかけていたことがわかるのです。そうです、聖書は私たちに、慰めは神様にありますよ、救い主イエス・キリストのうちにこそ本当の意味の慰めがあるんですよ、そのことを力強く明かしする本です。そして慰めに満ちた神という名前の神様を私たちに紹介する本です。レメクはそのように子供にノア、慰めという名前をつけて、神様に慰めを求めている姿とは裏腹に、6章に行きますと全く別のところに慰めを求めた人の姿が現れてきます。6章の1節から読んでいます。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、 神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。一節に、人。二節に、神の子ら。そういうですね、言い換えがあります。人とは人です。でも二節のこの神の子らとは一体誰なのか昔から議論されてきました。ある人はこの神の子っていうのは天使だろうと言うんですけど、しかしそれは受け入れられません。聖書は全体を通して、聖書は結婚をすること、天使は結婚することがないからです。天使は男とか女とかいうですね、性別が、あと今聖書学校で出たところですけど、そして天使は結婚することがないんです。ですから、子供を産むこともないし、ですからこの言い方は、天使のことではないです。では誰のことですか？これは、これまでの流れの中で、実は、カイン族の流れを一節で述べているわけです。人。そして、接族。あの、エノシュ以来、神様の名を呼び始めた、主の名を呼び始めた、神様を見上げて進んでいく、そういう一族のことを、神の子ら、と、呼んでいるのです。信仰の家族。神様を信じる、その家族。しかし、親がクリスチャンだから子供みんな自動的にクリスチャンになるかというと、いや、そうはならないのです。残念ながら、親がクリスチャンであっても、子供がその信仰を受け継ぐとは限らない。そのことに触れないで来たのですけれども、五章のところをちょっと見返してみますと、五章の一節。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造されたとき、神に似せて彼を作られた。男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た、彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。皆さん、最初の人間は神の形に作られました。ところが、神の形に作られた最初の人間アダムは、次にその子供セツを自分の形に自分に似せて産んだのです。ここに問題の根があります。私たちがみんな、ただ純粋に神の形に作られたんだったらいいんですけど、残念ながら、それと同時に、親に似せて作られたのです。ね。ですから、クリスチャンの子供は、クリスチャンになるとは限らないわけです。親に似てますから。私たち自身が、本当にですね、様々な弱さや様々な失敗や様々な罪を持って生きていますので、クリスチャンになってもそのような様々なものを持っていますので、しっかりと子供にそれを受け継がせるわけです。そのようにして、親の性質を受け継いだ子供たち、それも信仰の家系の接続の子供たちが、どうしたかなんです。二節のところ、六章の二節。神の子らは、人の娘たちが、すなわち、カイン族の娘たちが、いかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。神の子たちが、人の娘、カイン族の娘を見たのです。先ほどのレメクのところでもわかるように、実は接続っていうのは、神の皆を呼ぶ群れの人々の姿っていうのは、どこかやぼったいんです。どこか田舎っぽいんです。働けど働けど若暮らし楽にならざりしっていうな感じの一族なんです。田舎でのポッ、この、田舎からポッと出てきたですね、そういう田舎者が都会に出るとどうですか？まあ、都会の女たちは洗練されているのです。やぼったいですね、ほっぺ真っ赤にしてですね、走り回ってる娘とは違うのです。まあ、きらびやかで、まあ、スマートで、さっそうと歩いている人たちを見ると、もう、田舎の彼女のことを忘れてしまって、ぽーっと都会の女性に、うつつを抜かすような雰囲気なんです。私たちは前に、カイン一族の姿を見ました。カインの一族は町を作り、進んだ文化を持ち、きらびやかで、 子供、レメクの奥さんの名前からそうだったでしょ。アダとチラ。アダっていうのは飾り。ね、チラっていうのはチンチンチンチンっていうですね、このきらびやかな音なんです。子供の名前はナーマ、このナーマ、楽しみ。いかにも都会的なセンスのあるですね、もう見ると成功者の群れのように見えるのです。ですから、神の子たちは、そういうですね、カイン一族の娘たち、人の娘たちを見たときに、いかにも美しいのを見たのです。そして、恋をして、その中から好きなものを選んで、自分たちの妻とした。この神の子たちの姿は、まさに、エヴァが、蛇の誘惑を受けたとき、善悪を知る木の実を見たときのあのエヴァの反応と同じなのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするという木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ。まさに、親と同じ判断で、異性を見、結婚を考え、家庭を築いたわけです。神の子たちが、妻を選ぶのに、全く神様抜きで、ただ自分の好みで決めてしまったわけです。美人だから、料理がうまいから、私に優しいから、そこに、実は神の子たちの、この後の堕落があったのです。カインの流れと、セツの流れが、ここで合流してしまったのです。結婚っていうのは、重大な人生の時です。その中で、神様は抜きにして、神様は棚にあげておいて、結婚をしてしまった彼らは、どうなったか。神様を認めない、神様を恐れることをしない、妻と共に、生活を始めた時、結婚生活っていうのは、四六時中一緒に同じ屋根の下に生活するわけです。神を信じない、恐れない妻たちは、もう四六時中、まだ少しは神に対する思いを持っている父ちゃんのことをですね、責めるわけです。神様を信じるなんてのはおかしなことです。いい加減にしなさい。やっぱりお金がなきゃとかですね。祈ってばっかりいてもダメですよ。ただのそんなのは信仰は気休めじゃないですか。四六時中言われるわけです。もしもそういった中で、それは信仰の試練と受け止めながら、ますます神様に近づいていけばいいんですけど、父ちゃんたちは、それもそうだな。お前の言うことにも一理あるな。繰り返し繰り返しそういう生活をしていくうちに、この家庭は霊的にどんどんどんどん鈍くなっていったのです。次第に、神様を信じるっていうのは、自分でもつまらないことのように、どうでもいいことに思えてきたのです。虚しいことのように感じ始めたのです。何の値打ちもないことのように思え始めたのです。マタイによる福音書の24章の38節から39節はその辺のところを私たちに描き出して容赦ないです。マタイ24の38から39。洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり、嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。わからない。霊的なことが、神様の言葉が、御心がまるでわからない。鈍感になってしまって、彼らにとって関心事は、食べたり、飲んだり、めとったり、嫁いだりする。もうこの世のことだけもちろん、食べたり飲んだり、めとったり嫁いだりは重大なことです。でも、それが全てになってしまって、神様は完全にどっかに飛んでしまったのです。さあ、この結婚の結果はどうだったんでしょうか。創世記の6章。4節。神の子らが人の娘たちのところに入り、 彼らに子供ができた頃、またその後にも、ネフィリムが地上にいた、これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。変な言い方をしてますけども、どうやら、神の子らが人の娘たちのところに入って生まれた子供たちは、これはどうも、ネフィリムと呼ばれたこの人たちがその子供たちではないかと思われます。彼らに生まれた子供は勇士です。名のあるもの、有名人をたくさん生み出したようです。神の子らが人の娘たちと結婚した結果、誕生した子供たちはその時代の成功者の群れになりました。人の目には誉れがあったのです。しかし、神様の目には全く逆でした。五節、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。人の目には、誉れでした。しかし、神様の目には、人の悪が増大し、心に計ることが皆、悪いことに、傾く。そうなんです。私たちの心っていうのは、傾斜があるそうです。私たちの心っていうのは、このバランスが取れたこんな状態じゃなくて、傾斜があって、ね、悪いことに簡単に転がっていく坂道のような心だっていうんです。本当にそうだと思います。悪い方には簡単に転がっていくのです。なかなかいい方には転がっていかないですね。私たちのそれが罪を犯した、罪の性質を受け継いでいる心の状態です。悪い方に傾く性質。そんな人の姿に神様は、悔やみ、心を痛められた。この悔やみ、地上に人を作ったことを悔やみとありますけど、神様が後悔するっていうことはあるんでしょうか。私たちは後悔することありますけど、神様、ああ、失敗あった、間違えた。神様に後悔はありえないのです。これはどういうことかっていうと、悔やみっていう言葉は、息を吐くっていう言葉が使われています。すなわち、大きなため息なのです。神様が大きなため息をつかれて、悲しんじおられる神様のお姿を描いた言葉です。神様の心は本当に傷んだのです、人の姿に。人間の罪を、我がことのように悲しみ、もだえておられる神様のお姿が、そこに見えるのです。しかし、神様はそんな人々の中に、ノアを見出したのです。八節。しかし、ノアは、主の心に、かなっていた。この六章をずっと読み進んで、この八節に来て私たちは、感動するのです。ほっとするのです。まさにノアは、慰めの人となったのです。ノアはそのような時代にあっても、そのような神の子供たちの生き方の中にあっても、ノアだけはいつも主を見上げて、主の中に慰めをいつも求めて、このように慰めを求めようとしないで、神様に慰めをいつも見出して進んでいった。お自身が、本当に大きなため息の中で、心痛めている中で、このノアによって神様はどれだけ慰められたか。今日私たちも、様々な苦しみ、様々な痛みをそれぞれが担いながら生かされています。その慰めをどこに見出すでしょうか。私たち自身の心の状態が、本当に悪に傾いている、そんなものであることを知って、だからこそ、悪に流され転がっていくのではなくして、だからこそ弱さを知っているゆえに、神様を見上げて、この弱い私を、どうぞ憐れんで、助けて、転がるがままに転がらないように、私を助けてくださいと、主に逃げ帰るものでありたいのです。そして私たちが、ノアのように、神様の慰めとなるような、そんな存在にしてくださいと、祈らざるを得ないのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？ お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。